マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第63回目の配信になります。第63回目はですね、今回ちょっとハードウェアの話をまたしたいと思います。ハードウェアって言いましてもね、今回はですね、モバイルの通信機器ということで WiMAX、 これについてねお話したいと思います。まあ、WiMAX とか、ね、e モバイルとかいった、まあ、こういったモバイル通信機器の話はですね、まあ、私がお話しするよりはですね、 iPhone 脱出とかね、ああいうご専門というかね、大変詳しい皆さんにお話の方がね参考になると思うんですが、今回ちょっと私もですね WiMAX の機器を導入しまして、ちょっとそこらのねお話をしたいなと思っております。まあ、ちょっと今回 Windows とは直接関係ないんですが、まあ、そこらのね、まあ、ノートパソコン、 Windows ノートパソコンとかを使ったモバイルの通信とか、そういったことに絡みますんで、ちょっとお話しさせてもらいたいと思います。去年お話したんですけどね、今私モバイル機器、外部の通信ですね、モバイルの通信、これに関しては e モバイルのポケット Wi-Fi を使ってます。e モバイルのポケット Wi-Fi 出た時はですね、もうこれだと思って、飛びつきまして、実際ですね、これはですね去年の2009年の11月18日に発売になったんですが、もう発売日に予約をしてですね、まあ、予約しなくても買えたんですけど、もうそれ飛びついて買いまして、当時は、iPod Touch と、あとその後買ったネットブックですね、 Acer の Aspire 1の D250 というやつでネットブックで使ってまして、まあ、これずっと、ほぼ毎日持ち歩いて、まあ、ポケット Wi-Fi ですね、持ち歩いてずっと使ってました。で今でもまあ契約ということとして持ってですね使っておりまして、まあ、2年縛りということで、まだ契約続いてるんですが、そんな状況でですね、ちょっと私が入ってるプロバイダーがアットニフィティなんですね。でアットニフィティからちょっと電話がありまして、で今 WiMAX のキャンペーンをやっておりまして、大変お得になってますという勧誘のに近い電話だったんですけど、まあ、大体はそういうのに乗らないんですけどね、前からちょっと WiMAX ってどうなんだろうなと、いうのは思ってまして、で実際ですね WiMAX 自体はスピードが、まあ、最大ベストエフォートで 40Mbps 出るわけなんですけども、まあね、速度的にはね今ポケット Wi-Fi で 1Mbps が出ないぐらいなんですが、まあ、速度的にはね私はまあいいかなと思ってたんですけど、WiMAX の場合ですね、月々の価格がですね安いんですね、3000円台ですね。一方ポケット Wi-Fi の方は今固定料金で、1ヶ月4980円、さらに私これの保証を入れて157円保証を入れてると、そういう状態でね、使っておりました。ですからまあ5000円ちょっとということになるんですが、まあ、そういった形でずっと使ってまして、まあ、ポケット Wi-Fi 自体ですね、もう全く文句もなく、そこそこ使えるスピードですし、全然繋がんないっていうことはですねあまりなかったですね。繋がらないのは初代のマイクロソフト、あそこだけですね。あそこはですね繋がらないんじゃない、かなり厳しい、状況で、まあ、東京ペルシティの、ね、45階なんで、まあ、ちょっとねそこまでアンテナ持ってるか、まあ、かなり高層なんで、そこまで届かないのかっていうのはあるんですが、まあ、そこぐらいで、ね、ほとんどのケースにおいてはですねよく使えてました。うん、それでちょっとねいろいろ悩んだんですけどね、で今回のこのアットニフィティのキャンペーンというのがですね、まあ、私ニフィティはずっと使ってますんで、まあ、昔から使ってる方にっていうキャンペーン、まあ、特別ですって言ってたんですが、どうも特別なのはね昔から使ってる人だけじゃなくてですね、まあ、結構価格 .com とかね、あそこら辺から経由から申し込んでも同じようなキャンペーンは受けられるようです。で今回のこのキャンペーンというのが、まず WiMAX の手数料、2850円でしたかね、手数料が無料になりますと。それとですね、まあ、これステッププランっていうのがあって、まあ、月々ね379円から上限4000円台という形であるんですが、そこら辺の、379円分が無料になると。ですから全く使わないと無料という話がアットニフィティの私の場合ではそういう特典がありました。でさらにそれでまあ申し込むと、これ契約形態はどれでも構わないんですけど、大体ですねルータータイプ NEC の A ターム WM3400 とか3500とか、そこら辺がですね3300ですね、ルータータイプですと、それがですね、 販売価格で1,000円で、最新の A ターム WM3500R というやつでも5000円ということになってまして、まあ、通常これ1万9800円ということで、まあ、どこでも、ね、買っても、ね、かなり値引きはあるんでしょうけど、当時ちょっと5000円というのはかなり安い方で、まあ、実際その時聞いた話だと山田電機とかだと2800円とかあるらしいんですが、まあ、ちょっとそのぐらいの値段で買えますよというのとですね、これは YMAX のプランで年間フラットっていうプランがあります、これがですね UQYMAX でいくと3880円で1年間契約してると毎月この金額で、まあ、無制限に使えますよということになるんですが、ニフィティの場合ですね、ここの金額が3591円なんです。これは期間限定じゃなくてずっとそうなんですね。ということで私の調べてる分には月額で YMAX を使うのであれば、私の知る限りはね最安値っていうことになりまして、まあ、これちょっと使ってみようかなと。で今ポケット Wi-Fi で5000円ちょっとかかってるんで、まあ、月あたりね1500円ぐらいちょっと安く済むと、まあ、そこでいろいろ考えたんですけどね。でさらにですね、この年間フラットこの3591円、もしくは、フラットといういつ解約してもいいんですが1ヶ月4200円というコースがあって、そのいずれかを選んで8ヶ月間以上使ってるとニフィティから1枚のキャッシュバックがあるんです。でこの1枚のキャッシュバック、まあ、8ヶ月使うと、まあ、ニフィティから振り込んでくれるということになるんですが、うん、それを考えるとですね、これですね A タームのルータータイプですね、 A タームの WM3500R を買って5000円で買って送料800円で、ポケット Wi-Fi をですね解約をすると1年ちょっと使ってるんですけど、今解約すると16900円ぐらいですかね、そのぐらいちょっと解約のお金がかかってしまいます。でさらに月々1500円ほどの維持費が安くなるというのを計算しますと、来年の8月にはペイできるんです。でさらにその後も e モバイルを使っているよりは安くなるということになりまして、原価低減という意味、固定費のね低減ということで、まあポケット Wi-Fi かなり気に入ってたんですけどね、ちょっと YMAX 試しに使ってみるかなということで、申し込みました。で買ったのは、ルータータイプですね、 Wi-Fi ルータータイプですね、NEC の A ターム WM3500R というやつです。大きさがですね、これ幅が105ミリで、奥行きが70ミリ、厚さが 14.8 ミリということで、手で持てるかなというタイプです。で重さなんですが 120g、 まあ持ち歩く分にはね全然問題ないなということでして、でこれ何が特徴かというとですね、一番の特徴何かというと電池の持ち時間、駆動時間が圧倒的に長いんです、ポケット Wi-Fi についてもだいたい4時間で、他のですね YMAX のルータータイプ WM3300R とかになると2時間とかね、そういった感じなんですが、なんとこれ8時間です。で8時間持ちまして、だいぶこれね内部的なその電源周りとか、まあ、設計そのものをねそこで見直したということで、これ8時間持つっていうのはですね非常に大きいんですよね。実際ですね、まあ、勉強会行ったりとかちょっと外のイベントとか持ち歩いた時に、ポケット Wi-Fi だとですねモバイルブースターで充電しながらじゃないとちょっと持たないことがあって、まあなんとか電源が切れてしまったっていうこともありました。ただこれまあ大体その電源を気にしながらやれば、まあ、移動時間含めて4時間持てば大体大丈夫なんですけどね、たまにいらない時に電源切るの忘れちゃうことがあるんですね。でそれ行くともう大体使えなくなってしまう。ちょっとねだからギリギリかなっていう本当ギリギリのところで使えてたんですが、まあ、せめて倍のね時間があると本当余裕かなっていうところで、まあ、実際倍の8時間ということで、ちょっと長い時間使えると、まあ、これ最長時間ですねということで、これが決め手になりました。で実際はですねこれ使ってみたとこですね、まあ、確かに8時間ぐらい持つと思います。ちょっとね実測値は出していないんですが、まず朝出かけるとき電源入れたんです。で通勤でまあ1時間半ほど使って、実は会社に着いてからこれ電源切るの忘れたんですね。で電源切るの忘れて まあ、ずっと待機状態になってたんです。で無線 LAN の通信もしてない状態だったんですけど、だいたいポケット Wi-Fi でそれやっちゃうと帰りには電池切れちゃったんですよ。ところがこの WM3500R だと帰りに電源入れてもちゃんと電池使いまして、で、まあ、家に着くまで十分使えたということで、まあ、電源の切り忘れとかですね、そんなことあった時に余裕があるということで、やっぱりこの8時間というのは大きいかなと思っています。で、購入しました NEC の A ターム W3500R についてなんですが、これはですねちょっと納期がかかりまして、なんかかなり人気商品だということで、ニフティで申し込んだ方も12月中旬以降だということで、実際来たのがですね12月15日発送で16日着ということで、16日にちょっと届きました。で守ってみたところですね、まあ、かなり質感もいいということで、これ色がね3種類あるんですね。黒と赤と白なんですけど、私はまあ黒買いましたけど、結構赤がね鮮やかな赤で、あれ好んで赤買う方も結構おられるようですね。でセットアップなんですが、これ非常に簡単に、これネットブックの方からセットアップしました。まあ、CD ロム入れてドライバーセットアップしてという形です。ただねこれ CD ロムが必要だっていうのはちょっとね、面倒なところはあるんじゃないかなと思います。これポケット Wi-Fi の場合はポケット Wi-Fi の中にメモリを積んでて、ドライバーのプログラムもポケット Wi-Fi の中に入ってたんですね、まあ、それでインストールができたということなんですが、ちょっとこれ WM3500R の場合は別途 CD ロムのメディアを使うことになるということになっています。でセットアップは非常に簡単です。iPhone を今私 3G 使わずにですね Wi-Fi だけで持ってますけども、ソフトバンクの契約もしてないんですけども、それ使った状態で iPhone からも使えてます。暗号化キーを入力してセットアップしただけでもうそのまま普通に使えてます。で自宅の中で使ったらですね、これWiMAX って外ではいいんだけど建物の中だと逆に弱いよということで、結構窓際に置いたら OK だとかね、そういったお話される方よく聞くんですが、それでもですねこのアンテナが3本のうち2本自宅の中で立ってて、速度的にはですねダウンロードで1メガから2メガ BPS というような速度が出ます。まあ、小回り速度出れば十分じゃないかなと、まあ、ちょっとね5メガとか6メガとかいくのかなってちょっと期待をしてたんですけど、まあ、逆にこんなもんなのかなということで、まあ、必要にして十分な速度なんで、これはこれでいいかなと思っています。で当然ですねこれ USB 端子がついてまして、USB でパソコンとつなぐとこれはモデムとしても使うことができます。まあ、ですから電池がないときとかね、私はよくネットブックにはもう USB ケーブルで直接つないで使うこともポケット Wi-Fi であったんですけど、この WM3500R でも同じようにモデムとしてね使おうかなと思っています。でここで WM3500R のいいところなんですが、ポケット Wi-Fi の場合は USB ケーブルでつないだ場合給電は USB 経由でされるんですが、充電はしてくれなかったんですよ。ところがこの WM3500R はですね充電もしてくれるんです。確かに充電する、ね、速度はね充電時間はこれ非常に何も使ってないよりは時間かかっちゃうんですが、実際これ充電しながらやってくれますんで、ちょっとそれはね大きいのかなと思っています。それとですね、あちょっとさっき言い忘れましたけど、このキャンペーンでこれねクレードルがあるんですね、スタンドがあるんです。でこのクレードルというのは、まあ、AC アダプターこの WM3500R を、ね、スタンドにサッと挿すと電源給電されて充電してくれるだけじゃなくてですね、 LAN のコネクタがありまして、で LAN とパソコンでつなぐとそれもあと無線 LAN ルーターとして使えるということで、まあ、これはこれでね一つ特徴じゃないかなと思っています。でこのクレードルも、このニフティのキャンペーンでねタダでもらいました。他のキャンペーンはクレードルはタダじゃないんですね。3000ぐらいで買ってくださいって話なんですが、もうそういった意味ではニフティは良かったなと思っています。まあね、ポケットワイファイでちょっと一回りでかいけどまあいいかなというのと、ちょっとねポケットワイファイはねあれあれでちょっと相当気に入ってたんでね、手放すのが惜しいなっていうのはちょっというところねちょっとあるんですね。まあそういうところでいろいろ考えたんですが買ってみましたが、それで、外で持ち歩いた場合の話になります。で以前ねポケット Wi-Fi の時はですね、大体その1メガぐらいのダウンロード速度ですね、1メガ出ないぐらいだけどまあ十分かなっていう話をしてたんですが、これはですね、まあ、家に出て私住宅街なんですが、その時は大体 500kbps ぐらいしか出ないんですが、幹線道路に出ると1メガから2メガ 通勤使ってます大船駅の手前になりますと2メガで、上りについてはですね3メガ BPS ぐらい出ることがあります。逆に上りだけ妙に速いって時があってちょっと驚いたんですけど、まあ、そんな風に使ってまして、電車の移動中、私東海道線を使ってますが、電車の移動中はですね、まあ、1メガ弱ぐらいですね、まあ、状況によって1メガぐらい出るんですが、まあ、そんぐらいのパフォーマンスが出ています。まあ、十分かなって思ってるんですが、さあここまでお話して WM3500R ツイッターでもねいろいろ話題が出てます。お前いいことばっかり話してんじゃねえよと思ってる方結構いると思います。動作がですね不安定なんですよ。これ今の段階で、今の段階ですね、今日12月18日の段階です。というのはとにかく繋がんなくなると全く音信不通になってしまって、電源を入れ直すと繋がるとか、そういった状況があるっていう話が結構ありまして、で私ねこれ契約しちゃった、申し込んだ後にそれを知りましてね、しまったなと思ったんですが、最初大船駅着くまでねバスの中とかで普通に使ってたのがいいじゃんいいじゃんと思ってたんです。ところが大船から、私ちょっと東海道線下り乗ってるんですけど、大船から藤沢に電車が走り始めた途端に全くつながらなくなりました。でその時はこの3500をですねカバンの中に入れてて気がつかなかったんですが、ずっと電車の移動中、駅に着くと通信できるんですけど、それ以外ね全然つながらないんですよ。でもうツイッターでこれダメだという話をしてて、正直言って私もまだこれ確認中なんで、分からないんですが、今度は、まあ、行きがそういう状態だったんで、帰りにですね東海道線でこの覆ってった時にこれアンテナ1本も立ってねえのかと思って見てみるとですね、アンテナ1本とか2本立つんですよ。ところが通信だけができないっていう状況がありました。であとちょっと藤沢駅立ち寄ろうと思って、藤沢駅降りてですね、藤沢駅のビッグカメラの前でこれ iPhone で Wi-Fi で繋いでるんですけど、 iPhone で試してみたらなんとですね全く通信ができないんですね。で通信できないってどういう、ここはアンテナ一本も立ってないのかと、ずっと WiMAX が悪いと思ってたんですけど、カバンの中から出して見てみたらアンテナが3本立ってるんですよ。でそこで電源を3500の電源を入れ直して、もう一回無線 LAN 切ってもう一回つなげてみたら、今度は何の問題もなくつながるんです。同じ場所に立っててね、位置ずらさないように条件変わらないようにって試してみたんですが、そういったことをやって、動いてるということで、どうもこれはこの WM3500R という本体側の問題なのかなと今のところ思っています。でおそらくもう皆さんちょっとこの機種は不安定だという話は今出てまして、他の機種のですね3300というタイプではこちらでは問題なくつながったと、あとはその USB のスティックタイプですね、そういうのを挿すと全然問題なく使えるよということを言っておりまして、ちょっとねこれのファームウェアのバージョンアップで治る問題かなっていう話は結構皆さんしています。まあ、そういうことでね、年末にもう一回バージョンアップがあるらしいんですが、その動作が不安定だという話は NEC は言ってないみたいなんですけどね、これがねちょっと安定すればいいのかなというふうなことをちょっと期待しています。実際通信できないという状況で本体見てみるとアンテナはしっかり立っているという状況ですね。まあ、中にはですね本当に通信エリアから外れちゃってるところはあります。まあ、そういった意味では e モバイルは確実ですね。で、まあ、正直言ってポケット Wi-Fi を今後メインで使い続けて、この WiMAX の、ね、WM3500R は、まあ、ワンデープランとかにしてちょっと速い速度でやりたい時とか、予備回線として使うかというのはちょっと今月見極めたいなと思っています。今月使ってる分にはちょっと利用料は無料ということになっております。そういった形でですね、まあ、ちょっとまたこれを様子見してみようかなという状況ですね。で私メインで使ってるのはネットブックの方、Acerのアスパイア1 D250 ですね、以前お話したやつなんですが、そこでまあ Windows 7スターターを使ってるんですが、まあ、セットアップも非常に先ほど言いましたように簡単で、そちらはね全く問題なく使えてます。まあ、問題なく使えてるっていうのはその移動中に電車の中でネットブック広げたわけじゃないんで、これ有線でね USB ケーブルで直接接続して、まあ、ちょっと外でね使ってみた時はですね、 まあ、全く問題なく。で、回線もやっぱり数字上ですね、ポケット Wi-Fi を使ってる時よりも Web ブラウザー使ってた時のレスポンスは体感的に結構速くなってます。うん、スペック上ね、だいたい E モバイルの倍ぐらいのスピードが出てますんで、やっぱり、まあ、これ i8 を使ってますけど、それでバッて表示させた時の、ね、スピードもちょっと違うなと、体感的に分かるようなスピードですんで、まあ、そこはね YMAX の効果はあったんじゃないかなと思っています。はい、そういうことでですね、今後これをメインで使うかどうかというのは継続してね調べてみたいと思います。実際通勤で使ったのはですね、12月17日金曜日で1日だけですんで、ちょっとね来週とか会社行くときに、ちょっとね使ってみようかなと思っています。で、電車の中でねこんなガジェットを広げて喜んだやついますけど ね、まさか自分も同じようにね一生懸命見てインジケーターを見ながら、あ、ここ電波通じないってやってるんで、まあまあ、人のことは言えないのかなと思ってますけどね、そこら辺ちょっといろいろ試して、でまた新しい状況なんか情報ありましたら、またお話したいと思っております。はい、そういうことで今回ちょっとハードウェアの話をさせてもらいました。 YMAX A ターム 3500R のお話をさせてもらいました。はい、そういうことで第63回は YMAX の、ね、モバイルルーター A ターム WM3500R についてお話しさせてもらいました。まあ、たまにはこういった機器もいろいろね、まあ、デジカメとかそこら直しもしていきたいと思ってますので、まあ、他に面白いガジェットとかねありましたらね、お話をしたいと思っています。まあ、今ねスマートフォンとか結構いろいろ出てますしね、まあ、本命はもちろん Windows 本専務だと思ってるんですが、まあ、早く日本市場の展開をね、待たれるとこなんですけども、そこら辺のお話をねどんどんしていきたいなと思っています。はい、すいません、ちょっとね今回、お話としては、これだけでちょっと申し訳ないんですけども、ちょっとね来週12月25日ね、ドットネットラボの勉強会で、初めてプログラミングに関するセッションを50分間やるということで、1週間前の今日の状態でですね、資料がまだ出来上がっていません。さらに調子こいてライトニングトークもやりますなんて言っちゃったんで、うん、どうしようかなと本当に思ってるんですけどね、ちょっとね今晩というか、来週までですね、ちょっと趣味に使える時間は全部勉強会の資料を作ると、そっちに割り当てなきゃ間に合わないかなと思っております。年末になりますんでね、ちょっと今日も買い物行ったりとかですね、掃除したりとかですね、あともう年賀状をですね作らなきゃいけないんで、まあ、そこら辺も今準備もろもろで、まあ、いろいろやってるのがギリギリかなと、そんな感じになっております。そういうことですね。あとは今年は来週、まあ、25日は勉強会なんでできないと思います。26日にもう一回収録をして、今年の配信は、まあ、あと1回で終わりということになります。今のところですね、年明け土曜日が元旦ですけど、まあ、さすがに元旦はやらないと思うんですけど、2日か3日かね、会社の休みの間に1回収録をして、年明けはそのぐらいに配信したいなと思っております。年末のご挨拶はですね、また次回でもお話したいと思っております。はい、そういうことで何かまたネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。